広報長泉2024年2月1日号ナンバー1440発行長泉町役場編集情報戦略室電話055-918-2015郵便番号411-8668静岡県駿東郡長泉町中泊828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール dx@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月号の表紙は20歳を迎え晴れ着姿で弾ける笑顔の二人の女性の写真です。再会にあふれる笑顔、熱いハグ。1月7日日曜日、ベルフォーレで20歳の集いを開催しました。参加者は、会いたかった、綺麗になったね、など、友達との再会を喜びました。20歳の集いで、若者に聞きました。長泉町ってどう？投票の結果が円グラフで示されています。長泉町は好き。はい、99.7%。いいえ。0.3%。 今後も住み続ける？はい、20%。 いいえ、25%。 未定、55%という結果でした。長泉町に住み続けて輝くという選択。将来は地元？上京？近年少子高齢化が進む中でも、長泉町は生産年齢人口割合15から64歳が 61.2% と県内1位を誇り、若者が多い活気のある町です。一方で、進学や就職といった人生の岐路に立った際、地元に残る、または離れるという選択を迫られる方も多いのではないでしょうか。街は好きだけど、実際に若者のリアルな声を調査したところ、長泉町が好きで今後も住み続けたいと思う方は 20%、 その他 80% の方が就職先がなさそう、都会で遊びたいという理由から、長泉町は好きだけれど地元を離れた、離れる予定と回答しました。長泉町で輝くという選択肢、就職先や遊ぶ場所は都会の方が多い、一度は都会に出てみたいという思いで地元を離れることを決意する方は多いのではないでしょうか。しかし我が子には地元に残ってほしいという思いを持っている保護者も少なくないはず。さまざまな思いが交差する中、町は長泉町に住み続けて輝くという選択肢を提案します。
輝く若者にインタビュー。実際に町に住み続けながら、都内の大学へ通う方、都内や地元の企業で働く方々に、ライフスタイルや魅力を伺いました。土屋なゆきさん、大学3年生、都内の大学まで新幹線通学中。新幹線で通学をするという選択。新幹線通学を選択したのは、親にお金の負担はかけたくないけれど、東京の大学に行きたいという思いを持つ中で、未来人の制度を見つけたからです。一人暮らしするよりも安く東京へ通えることが魅力的でした。 親も補助が出ることはとても助かるし、一人暮らしより頻繁に家に帰ってくる方が心配は少ないと言っています。東京は遠いと思っていましたが、実際に通ってみると今では近いと感じています。自宅から学校まで1時間半ほどですが、新幹線の乗車時間はほぼ確実に座れます。朝早く出て夜遅くなることもありますが、新幹線で睡眠をとったり課題をしたりと通学時間を有効活用しています。休日も都内ではライブ鑑賞、地元ではモダンバレエやアルバイトなどを楽しんでいます。通学で新幹線を使用していることで東京に行くことへのハードルが下がり、プライベートや趣味の幅も広がりました。地元に残っているからこそ好きなことも続けることができ、安心して新しいことにも挑戦できます。また、未来人事業がきっかけとなり、下隣駅前のコワーキングスペースで学生コミュニティマネージャーとしても活動しています。その中で、インスタグラムの運営や学生団体として仲間と一緒にイベントの企画などもしています。地元の魅力は人とのつながりを大切にするような温かさがあるところです。また、家に帰ると温かいご飯があることや、災害時などの何かあった時に家族が近くにいるので助け合えるところも安心です。これから進学を考えている方には、とりあえずやってみるといいと伝えたいです。新幹線通学も最初は不安でしたが、すぐに慣れました。自分の気持ちに素直に向き合い、地元や様々な場所で輝く機会を逃してほしくないと思います。
土屋一郎さん。テレワークで都内 IT 企業に勤務。町に住みながら都内企業で働くという選択。町内に住みながら東京の企業で IT エンジニアとして完全テレワークをして働いています。稟議書の電子化サービスなどの自社製品の開発や機能追加、バグの修正などが主な仕事内容です。基本的には午前9時から午後5時半まで家で仕事をしていますが、テレワークはフルフレックスでコアタイムもないので、ある程度自由です。フルフレックス。会社で決められた総労働時間を満たせば、労働者が自由に就業時間を決められる働き方のこと。コアタイム。会社で決められた1日のうちで必ず就業しなければならない時間帯のことです。少し遅くからスタートして、遅く終わるなどもできますし、会社から決められている総労働時間を満たせば、今日は少なめで明日は多く働くということもできます。また、年に数回、強制ではありませんが、出社をしたり、オンラインミーティングをしたりして同僚との交流もしています。就職活動時、場所は特に決めていませんでしたが、 IT 系だと東京が多いため都内で就職先を探しました。就職先が決まってから、東京は人も多いし地元でもいいかと考えました。家賃が安い点や東京に行こうと思ったらすぐに行ける点、家族や地元の友達がいる点など、総合的に考えてちょうどいい地元に戻ることを決めました。特に家族に何かあった際にはすぐに手伝うことができるので安心です。休みの日は地元の友達とテニスをしたり、近隣のサウナやスノーボードに行ったりします。また新幹線などを使って、東京や横浜にいる友達に会いに行くこともあります。大学進学から大学院卒業まで東京に住んでいたので、帰ってきて改めて実感しましたが、地元は水や空気が美味しいです。また、 親しみ慣れている土地は分かっていることも多いので安心して住むことができます。個人的には経験として一度東京に出ることもいいと思いますが、長く住むという面ではやはり東京よりも地元の方が住みやすいなと思います。
吉川理沙さん、地元信用金庫に勤務、地元企業で働くという選択。大学に進学してからは4年間都内で生活をしていて、都内でも就職活動をしていました。しかし家族や親戚が長泉町に住んでいることや、将来のために貯蓄をしたいという気持ちから地元就職を選択しました。現在は信用金庫の営業職として窓口業務や為替業務などの広報事務をして働いています。家族も大学時代から都内は何かと物騒だし、一人暮らしだと行動がわからないと心配していたため、地元に戻ってくることが決まった時は安心して喜んでいました。長泉町は人も温かいしアクセスもいい、様々な面で注目を浴びていて人気ですし、町で育ったからというのもありますが、戻ってきて改めていいところばかりで住みやすい町だと思いました。休みの日は高速道路を使って出かけたり、実家にフラッとご飯を食べに行ったり、姉の家で姪っ子と遊んだりして過ごしています。先日未来人定住応援事業の奨励金をいただき、とてもありがたいなと感じました。お金がもらえるから住んでいるというのではなくて、様々な面で住んでいてよかったと思わせてくれるんですよね。未来人事業もそうですが、長泉町は子育て支援も充実している。他の町の支援とかも調べていたので、結婚して住む場所を決める際、夫には長泉町の良さを熱弁して説得しました。自分が地元を離れたくないという思いも強くありましたが、現在妊娠をしていることから、子育てをするなら絶対に長泉町がよくて、他にはないような制度が充実していることは大きな魅力です。今では夫も長泉町の立地の良さなどが気に入っているようです。実際に地元で働いて結婚し出産を控えて、様々な制度に触れる機会があったことで、改めて長泉町の良さを体感しました。働くまでは住みやすさに関してあまり意識していませんでしたが、戻ってきてよかったと思っています。長泉町は地元で輝きたい若者を応援しています。未来人って何？町では長泉の未来を担う人材のことを未来人と称し応援をしています。長泉未来人定住応援事業奨励金事業では、大学などを卒業後町に定住し5年以上正規雇用で働いた方に対し奨励金を交付しています。またこの事業にエントリーした未来人を対象とした定住のための新幹線通学支援補助金事業では、町内から遠距離の大学などに新幹線で通学する学生に対し、新幹線定期券購入費の一部を補助しています。なぜ応援するの？町から通学することで就職先を決める際にも町から通勤するという選択肢を生み、20歳から24歳の人口が他年代に比べ極めて少なくなる若者の人口流出という課題を解決できると考え開始しました。新幹線通学という選択、補助金を使うことで都内で一人暮らしをするよりもお得です。通学費、家賃の比較、1ヶ月分あたり。東京駅に通学する場合、小玉で約55分、光で約45分、45,890円。これは新幹線定期券フレックスパル通学用、65,890円から補助額2万円を引いた額です。新横浜駅に通学する場合、小玉で約40分、光で約30分、47,800円。これは新幹線定期券フレックスパル通学用、57,780円から補助額17,000円を引いた額です。都内の一
一人暮らし賃貸の家賃相場68,000円、全国賃貸管理ビジネス協会による全国家賃動向調査令和5年2月によります。新幹線通学は当たり前、新幹線通学補助金利用者はコロナ禍でリモート授業が普及し、一度は50人にまで落ち込みましたが、令和4年度には187人に増加しました。元新幹線通学者の2人に1人が就職後も長泉町で生活、定住のための新幹線通学支援補助金事業利用者に対する調査令和5年度時点です。就職活動を応援、未来人事業では就職活動の際に参考になるようにプロの講師や地元企業と協力するなどしてさまざまな事業を行っています。この事業は実際に未来人の就職先が地元にあるかわからないという声から生まれました。若者がまちづくり、未来人事業では、若者に町の事業への関心や理解を深め、町に愛着を持ち、住み続けたいと思ってもらうため、町づくりに関する事業への参加をお願いしています。そこで出た若者の意見を町の政策課題などに反映させ、町づくりを行っています。事業の成果は出ている？減少傾向にあった20歳から24歳の人口は、2018年の定住のための新幹線通学支援補助金事業開始以降増加しています。長泉未来人定住応援事業奨励金を初交付。町に5年定住し、正規雇用で働いた未来人17人に、制度開始後初めてとなる奨励金を交付し、7月30日日曜日に交付式を行い、3人の方が参加しました。さまざまな生き方で輝く選択ができる町。選択肢の多い町。町は東海道新幹線の停車駅である三島駅に隣接し、都心まで45分と恵まれた立地です。この立地の良さが、都内の大学や職場に町から通うという選択肢を生み出します。町で輝くことを選択する。2ページのアンケート結果では、今後も町に住み続けるかは未定であるという回答が 55% を占めました。遊ぶ場所や就職する企業が少ないという理由で、地元を離れるという選択も一つとして考えられます。そこで今回は、町に住みながら新幹線通学や通勤、テレワークをする方々にお話を伺いました。皆さんは町に住み続けながらも様々な場所で活躍し、休日も充実した日々を送っています。輝く皆さんのライフスタイルを参考にしていただき、長泉町で輝くという選択を考えてみませんか？若者を応援する町。町では大学進学の際に新幹線通学をする学生を支援するなど、地元で輝きたい若者を応援しています。学生時代に通うことが当たり前となり、就職後も通うことへのハードルが下がることで、この先も町に住み続ける若者が増えるのではないでしょうか。未来人事業開始以降、人口の変化など、徐々に成果が見え始めているものの、まだ通過点です。学ぶ場所や働く場所が選択できる時代の中で、現在、未来人として町内に在住する若者や、これから進路を決める若者に対して、町に住み続ける選択を提案し続けることで、長期的な成果を生むと考えます。町では今後も、町を愛する若者が町に残り、輝くことを応援し続けます。未来人事業について、問い合わせ子ども未来課、電話989-5573。令和6年長泉町二十歳の集い、1月7日日曜日ベルフォーレ。新型コロナウイルス感染症の位置づけが変わり、 制限なく盛大に開催できた式典では、思い出のアルバムの上映や中学時代の恩師紹介などを行い、20歳を迎える方のうち計375人が参加しました。20歳を迎える方506人。問い合わせ障害学習課、電話986-2289。情報ステーションプラス知徳高等学校ハッピープロジェクト連携事業、地域の子どもたちにスポーツを、参加者募集。学校法人三島学園知徳高等学校の生徒の部活動によるノウハウを生かしたスポーツ分野での教室イベントを開催します。ぜひご参加ください。時、ところ、内容、対象の順にお伝えします。2月24日土曜日午前9時から午前10時中戸狩テニスコート、ソフトテニス教室、ラケットの持ち方、サーブやラリー練習、小学4年生から6年生。3月10日日曜日、午後1時10分から午後2時40分、竹原グラウンド。フラッグフットボール体験、腰につけたフラッグを取るタックルのないアメフト体験、中学生。サッカー教室、パス練習や簡単なミニゲーム、小学4年生から6年生。定員、先着順で各回25人。参加費無料です。詳細はお問い合わせください。ハッピープロジェクトとは、知徳高等学校の普通科・創造デザイン科1年生が総合的な探究の時間を利用して地域の様々な方と交流し、課題解決の糸口を見つけ、笑顔やハッピーをお届けすることを目標とする新しいプロジェクトです。今までの活動、幼稚園の畑の土壌作り、公園や神社の清掃、通学路の交通安全運動。問い合わせ健康増進課、電話989-5575。
情報ステーションプラスを続けます。各種審議会などの委員を公募します。皆さんの声を調整に生かし、共同によるまちづくりを進めるため、各種審議会などの委員を公募します。任期4月から令和8年3月の2年間、総合計画審議会は4月から令和7年12月まで、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会は4月から令和9年3月まで、上下水道審議会は4月から令和7年3月まで。応募資格、原則1年以上町内に在住する18歳以上の方、高校生を除く、で、4月以降、町の他の審議会などの委員でない方、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会は40歳以上の方、行政機関の職員及び町議会議員の方は除きます。応募期限2月29日木曜日、決審有効。応募方法、応募用紙を行政課に提出、窓口、郵送、E メール課。応募用紙は行政課で配布するほか、町のホームページからもダウンロードできます。後日、担当課から面接などの日程について連絡します。公募する各種審議会をお伝えします。総合計画審議会、スポーツ推進審議会、納税推進委員会、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス運営委員会、都市計画審議会、景観審議会、環境審議会、上下水道審議会、文化センター運営審議会。以上です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ行政課、電話 989-5555。 5500、e メール、地域@town.nagaizumi.lg.jp、郵便番号411-8668、中尖828。コンビニ交付サービスは窓口よりもお得。戸籍証明書も発行可能になります。コンビニ交付サービスで新たに戸籍証明書が発行できるようになりました。この機会にぜひコンビニ交付サービスをご利用ください。開始日2月1日木曜日、利用可能時間午前6時30分から午後11時。利用可能場所、全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、マックスバリュ東海で、多機能端末機、マルチコピー機が設置されている店舗。対象、本席が長泉町で、利用者証明用電子証明書がある方。住所が町外の方は、事前に利用登録申請が必要です。持ち物、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書のパスワード、数字4桁。なお、最新の証明書のみ発行できます。除籍謄本、改正、現、戸籍などの発行はできません。住民票の写し、印鑑登録証明書、所得税証明書、現年のみ。手数料は窓口300円、コンビニ200円。戸籍全部、個人事項証明書。手数料は窓口450円、コンビニ350円。戸籍の不評、手数料窓口300円。コンビニ200円。問い合わせ、住民窓口課、電話 989-5509。 第28回、令和6年度、長泉ワクワク祭り、くじつきうちわデザイン大募集。長泉ワクワク祭りを盛り上げる必須アイテム、くじつきうちわのデザインを募集します。町の夏の風物詩、ワクワク祭りにぴったりのデザインのご応募をお待ちしております。祭り開催日、8月3日土曜日、応募点数、1人1点、応募サイズ、A4 サイズ、応募期限、3月8日金曜日必着、応募方法、タイトル、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、応募作品とともに、窓口または郵送で提出。様式は任意。電子データでの作品提出はできません。賞金5万円、採用者。募集後、長泉ワクワク祭り実行委員会において審査を行います。応募先、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-5516、郵便番号 411-8668、中尖828。66歳以上の方へ、肺炎球菌予防接種が2000円で受けられるのは今年で最後です。国の制度改正などにより接種対象者が変わります。4月1日月曜日以降、66歳以上になる方が肺炎球菌の予防接種をすると全額自己負担になります。接種期限3月31日日曜日。対象、これまで1回も公費で肺炎球菌予防接種をしていない方で、いずれかに該当する方。1、65歳になる方。2、70、75、80、85、90、 95、100歳になる方。3、接種日に満60歳以上、65歳未満の方で、心臓などに障害のある方。身体障害者手帳1級程度。4、66歳以上で1から3の対象とならない方。必要なもの。成人用肺炎球菌予防接種券。接種券がない方は窓口での手続きが必要です。生活保護世帯の方は事前申請を行うと自己負担金が免除になります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話、986-8769。消防団活動へ尽力し、表彰された皆さんを紹介します。静岡県消防協会長表彰、特別功績賞、本部、岩崎邦隆さん。功績賞、本部、細井学さん、大川博さん。特別功労賞、本部、芹沢淳さん。功労賞、本部、加藤雄太さん。金属功労賞、30年以上、本部、小林和明さん。室伏清隆さん。金属功労賞、25年以上、本部、岩崎邦隆さん。金属功労賞、15年以上、本部、加藤雄太さん。金属功労賞、10年以上、二分団、山川光平さん。三分団、大川誠二さん、今野雄一さん。静岡県消防協会寸東支部長表彰、特別功績賞、四分団、井出大地さん。功労賞、本部、江端若菜さん。二分団、土山淳さん、山本祐樹さん、松井秀樹さん、池田啓太さん。三分団、詐欺坂武弘さん。四分団、加藤雄平さん。対談者に対する感謝状、10年以上、本部、青木理恵さん。一分団、渡辺正義さん。佐藤徹さん。四分団、加藤義則さん。問い合わせ、地域防災課、電話、989-5505。
情報ステーション、はじめにお知らせです。住民税、非課税世帯等に対して、支援給付金を支給します。対象1、非課税世帯。対象の方には、2月上旬に案内を郵送します。2、家計急変世帯。非課税世帯には該当しないが、令和5年1月以降に予期せず収入が減少し、非課税世帯と同様の事情であると認められる世帯。支給額1世帯7万円。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。特別児童扶養手当をご存知ですか？特別児童扶養手当は、心身に中度、重度の障害がある児童を家庭で養育している場合、その児童が20歳になるまで支給されます。障害者手帳を所持していなくても支給される可能性があります。児童が福祉施設などへの入所や障害を理由とする公的年金を受給している場合は支給されません。新規申請は随時受け付けています。なお、障害の程度、所得などの条件があります。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。維持手当の支給認定申請を受け付けています。維持手当は、両親または片親を亡くされた義務教育終了前の児童の保護者に支給されます。提出期限2月22日木曜日。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 心の健康相談をご利用ください。無料。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。眠れない、気分が落ち込むなどでお悩みの方や、家族にいつもと様子が違い、心配な方がいる場合など、ぜひご利用ください。時、3月4日月曜日、午後1時30分、午後2時20分、午後3時10分。ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住の方、またはその家族。定員3人、先着順。申し込み方法、申し込みフォーム、または電話で申し込む。個人情報は厳守されます。問い合わせ、健康増進課。電話、986-8769。長泉町、国民健康保険。24時間、電話、健康相談をご利用ください。無料。長泉町国民健康保険では、加入者が無料で利用できる電話による健康医療相談を行っています。電話相談、電話 0120-713-286。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。子育てサポートファイル、架け橋をご存知ですか？子育てサポートファイル、架け橋は、お子さんの出生から小学校入学までの成長経過や医療機関との相談内容などを記録できます。母子手帳の別冊としてご活用ください。配布場所、ウェルピア長泉、子ども未来課、福祉保健課、問い合わせ健康増進課、電話 986-8760。 家族揃って加入しましょう。寸東地区交通災害共済。寸東地区災害共済は、交通事故で人身被害に遭われた方に見舞い金を送る相互扶助制度です。対象、町内に住民登録がある方。問い合わせ地域防災課、電話989-5505。フードバンクにご協力ください。長泉町を拠点に活動するフードバンク手と手と JA 富士伊豆女性部笑顔の会が食品を回収します。時、ところ1、2月20日火曜日午前9時から午前11時 JA 富士伊豆長泉支店。2. 2月22日木曜日、23日祝日、午前10時から午後3時、小雨結構好転中止、福祉会館。回収食品、一般家庭で使用しきれない食品や、企業の売り場に出せない食品。賞味期限が1ヶ月以上かつ未開封でパッケージに破損のない常温保存できる食品をお持ちください。直接会場にお越しください。問い合わせ1、JA 富士伊豆南寸営農経済センター、電話933-7009。2、フードバンク手と手、e メール foodbank.tetote@gmail.com、社会福祉協議会、電話988-3920。次は催しです。2月23日は富士山の日、記念イベントを開催します。1、温水プール無料開放、時2月23日祝日、午前9時30分から午後4時30分、最終入館は午後3時45分、ところウェルピア長泉。2、富士山に関する企画展、時2月2日金曜日から3月6日水曜日、午前9時から午後6時。祝日を除く月曜日は休館日です。ところ、町民図書館。問い合わせ1、ウェルピア長泉。電話989-5510。2、町民図書館。電話988-7801。ウォーキングサッカーをプレイしませんか？無料。歩きながら行うサッカーです。ミニ運動場で子供から大人まで男女問わずみんなでプレーを楽しみましょう。時、 3月17日日曜日午前9時から正午、ところウェルピア長泉、持ち物、運動のできる服装、タオル、飲み物など、直接会場にお越しください。問い合わせ、長泉フットサルクラブ諏訪部さん、電話 090-8953-3487、スポーツ協会、電話 987-5859。第22回長泉ワクワク塾展示発表会にお越しください。受講生の学びの成果を発表します。時、展示の部、2月23日祝日から25日日曜日。体験の部、2月23日祝日、24日土曜日。発表の部、2月25日日曜日。各日午前9時から午後4時。ところコミュニティ長泉。内容、受講生の成果発表、受講生及び講師の作品展示、講座内容紹介、講座の体験など、来年度の受講生募集講座一覧を配布します。問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。次は募集です。町営住宅入居者募集、募集住宅、小尻住宅、下長久保41-1、39-1、募集戸数、世帯向け、単身付加、3LDK 3戸、2階2戸、3階1戸。家賃、入居者の所得などで決定、案内配布、申し込み期限、2月14日水曜日、午後5時15分。配布、申し込み場所、建設計画課。申し込み者が多数の場合は、抽選を行います。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5521。大人も子どもも図書館に行こう。講座、ワークショップ参加者募集。1、図書館活用講座。図書館を使いこなそう。時、2月22日木曜日、午前10時から正午、ところ、町民図書館、対象、18歳以上の方、学生を除く、定員12人、先着順、参加費無料、持ち物、図書貸出証、作成を希望する方は、身分証明書、申し込み開始、2月13日火曜日、申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。2、ディンプルアートワークショップ。N にアルコールが含まれています。時、3月2日土曜日、午前10時から正午、ところコミュニティ長泉。対象小学生。定員10人、先着順。参加費1人200円。持ち物、エプロンと汚れても良い服装。申し込み開始、2月13日火曜日。申し込み方法、申し込みフォームで申し込む。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。早春の小田原、石垣山一夜城、小田原城址を散策、参加者募集。勤労者体育センターからバスで各地点に移動し、周辺を散策します。2km 程度。時、3月21日木曜日、午前7時40分から午後4時30分、雨天決行。ところ、山中城跡、石垣山一夜城、小田原城址。対象、町内在住または在勤で18歳以上の方、高校生不可、定員40人、先着順、参加費5000円、保険料を含みます。申し込み期間、2月15日木曜日から29日木曜日。申し込み方法、窓口で直接申し込む。問い合わせ、スポーツ協会、電話 987-5859。公開講座、地域セミナー研修会、参加者募集、無料。就活、終わりの活動について一緒に考えてみませんか？時、3月3日日曜日、午後2時から午後3時30分予定。ところ、コミュニティ長泉。演題、お一人様&LGBTQ 就活講座。
講師、井上春代さん、社会学博士、東洋大学現代社会総合研究所客員研究員、エンディングデザイン研究所代表、認定 NPO 法人エンディングセンター理事長、対象どなたでも定員50人先着順、申し込み開始2月6日火曜日、申し込み方法、申し込みフォームから申し込む、問い合わせ、障害学習課、電話 986-2289。 第16回スポーツダンスフェスティバル参加者募集。スポーツダンスとは、2人1組のペアが音楽に合わせて踊る芸術性やスポーツ性のあるダンスです。時、3月10日日曜日午後2時20分、ところ勤労者体育センター、定員200人先着順、参加費1人2000円、申し込み時にご用意ください。申し込み期限3月4日月曜日。申し込み方法、窓口で直接または電話で申し込む。問い合わせ、スポーツ協会、電話 987-5859。 メンズキッチン参加者募集、無料。自分で食事を作ることは健康づくりの第一歩です。自身の健康や家族のために料理に挑戦してみませんか。時、3月6日水曜日午前10時から午後0時30分、ところウェルピア長泉。内容、栄養バランスの取れた食事の調理実習。対象、町内在住の男性、定員16人先着順。持ち物、エプロン、三角巾、タオル、室内履き。申し込み期限2月28日水曜日。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 アウトドアバレンタイン、フルーツピザ&焚き火でチョコフォンデュー作り、参加者募集。時、1、2月10日土曜日、2、2月11日日曜日、各日午前10時、ところ、桃沢野外活動センター。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話 987-5100。 ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。